スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
じゃあ次は若田さんの話ですね。
はい。
ISS のね、長期滞在来るってことで、若田さんが今 ISS に、いらっしゃるということで、
は
い。
若田さん、初打ち上げは1996年ですね。初めて宇宙に行かれたの。本当にそれを思うと。
そうですね。ISS になってから、もう長期滞在がこれで、2回目ですもんね。最初はあれか、STS-72。
そうです。
ですね。フリーフライヤーの回収やったんですよね。
そうですね。
若田さんね、ロボティクス系の、その時もね、ロボットアームで。
はい。
掴んでるんですけど、ロボティスク系のロボットアームオペレーションも結構有名らしいですね。その、あの、各国含めた、いわゆる ISS 関係のアストロノーツの中でもですね。まあ、あとあの、NASA のね、宇宙飛行士の、の管理職にもなってるんですよね。ISS 運用プランのチーフとかですね。
は
い、やってて、で、今回、日本人として初のコマンダーですね。はい、
そうです ね。
まあ、今回、若田さん、ソユーズで上がるのは今回、そういえば初めてなんですよね。
あ、そうですね。うん、
前回はシャトルで上がってる、
ね。シャトルで何回も上がってらっしゃる。
うん。で、今回、で、しかもあの、今、シャトルじゃない、あの、ソユーズがあの、クイックの軌道になったんで、
はい。
打ち上げから6時間後に、もう、着いちゃうという。ソコール脱ぐ間もないという、ソコールってあの、船内、ロシアの船内服ですけどね。はい、ソコール脱ぐ間もなく到着しちゃうという
と、ね。お急ぎ便ですね。
うん、まあでもあの、結構やっぱこれを成立させるのに結構条件が厳しいみたいですね。
ああ。
うん。ISS 側もやっぱちゃんとコントロールして。
うん。
うん。やっぱりソユーズが6時間で、その飛んで調整できる範囲っていうのはやっぱ限られてるんで。
うん、
ISS 側もちゃんとその範囲に留まるように軌道コントロールした状態で撃たなきゃいけないから、だから直前で軌道制御とかやっちゃうと2日コースの従来の飛び方になっちゃうらしいですね。
ああ、なるほど、うん。あんまり要するに軌道変更するマージンがないというか余裕があんまりない感じなんですね。
マージンというか、はい、結局6時間じゃやっぱり限界があるってことですね。うん、そのソユーズの、
はいはい、
戦闘機じゃないんでですね。ギュンギュン。あのガンダムみたいにギュンギュン飛べれば行けるのかもしれませんけど、
はい、
そういうわけにはいかないんでですね、
うん、
ソユーズがガンダムみたいにギュンギュン飛んでたらすごいんだけど、
うん
うん、で、コマンダーとしては、まあ、基本的にはあの今まであのずっとっていうか
今まではミッションスペシャリストとか、
まあ、そうですね、今までの、
うん、
はい、職もあるし、ね、あのコマンダー以外は全部フライトエンジニアという肩書きなんですよね。
あ、そうなんですか。
コマンダー1人と5人のフライトエンジニアなんですよ。
へえ、
うん。ミッションスペシャリストっていう用語は、あれですね、シャトルのクルーの。
あ、そうなんですか。
うん、
あ、名称ですね。じゃあ今はない
んですか。そうですね。
うん、
で、ISS のコマンダーは延べ38人今までやってて。
はい。
まあ、延べなんで、人数で言うと35人だそうです。2回3回やった人いるんで、
は
い、
あ、
うん。で、アメリカ、ロシア以外のコマンダーは、
はい、
欧州1人、カナダ1人、で、日本、はい、と、
あ、
うん。で、軍人さんの割合が 68%。まあ、あの、アメリカもロシアもやっぱ軍人さんが多いんですね。
うん
うん、で、ISS クルーが6人になってから、まあ、米ロ以外の人もコマンダーにつけるようになりましたと、
はい、
いうことですね。うん、で、ESA の人っていうのはフランク・デビンさん。
はい。
それからカナダの人は、クリス・ハトフィールドさん。クリス・ハトフィールドさんって結構なんか YouTube とかで、起動上から動画投稿とかして、
うん、
結構有名になってましたけどね。
はい、
うん。コマンダーで日本語で船長なんですよね。
はい。
どうも私あの、ISS って船というイメージがあまりないんで。こう船長っていうのがこう、訳語があんまりこうちょっとピンとこないんですけど、うん、まあ、JAXA の公式訳語が船長になってるんですね。うん、まあ、あの、宇宙飛行士の方々にね、
うん、
ISS って船というイメージなのかどうかもちょっと聞いてみたい気もするんですけど、
そうですね、う
ん。やっぱり僕らからとこう基地イメージがあるんで、でねはい、司令官という言葉に訳してもらった方がなんかこう、イメージと合うんですけど、まあ、そうは致し方ないところなんですね。
はい。
で、まあ今回の若田さんのフライトの中で、まあと、まあそのいろいろ実験は当然やってるんですけど、まあ、特に目立ったところでは、あの小型衛星の放出ですね、もうすでに終わってるんですけど、
うん、
4機の、キューブサットの、希望から放出ですね。
はい。
これをすでに終了してますね。それから、若田さんがいる間に、あの、シグナスが上がるんですね。シグナスの、この間あのシグナスのテスト機が上がってますけど、まあ実用1機目が上がるんで、まあそれの、
はい、
キャッチを。
はい。
やるというところが、まあ、トピックスとしてですね。まあ、あとは、その、実験はもういっぱいあるんでですね。まあ、全部説明していくと、またあれなんですけど、うん、あ、そういえば、ロボノート2が久々に、また登場する予定なんでですね。
あの、上半身しかない。
そうですね。
ロボットくんです。
あと、日本も、この間、HTV4 でロボット上げてましたよね。
ああ。
小さいロボット。
ちっちゃい、
うん。はいはい。
癒し系のロボット。
癒し系のロボットね。いかにも、こう、日本的な感じが。するんですけど。
はい。
まあ、それ辺のロボティクス系の話もね、ありますよね。
はい、うん。シグナスは、あれです。HTV とコウノトリとかと同じように、こう、
そうですね。
アームで捕まえて、くっつける方式なんですよね。
そうです。今、ISS の補給機は、まあ、アメリカが民間機しかないんで、ドラゴンとシグナスですか。
はい
ちょっと日本の HTV が、これは三つとも同じ方式ですね。同じ方式っていうか、まあ、ロボットアームでキャッチして、
はい。
ノード2の下の CBM にドッキングさせると、
はい。
ドッキングポートにドッキングさせるというんで、で、あと、ロシアのプログレスとヨーロッパの ATV が ISS の一番後ろのところですね。最後尾のところに、はいドッキングすると、いうような、まあ、大きく二つですよね。
うん。
まあ、それぞれ、特徴があるんですけど。まあ、ちょっと、シグナスとドラゴンについて、ちょっとまた後からね、少し話したいと思ってます。
はい。
あと、今回、あれですよね、若田さんのソユーズで、
お
ソチオリンピックのトーチ持ってったんですよね、
はい。はい。
これもなんかバタバタしてましたよね、持ってって、普通だから、ソユーズがこう到着して、交代やってすぐ次の人帰るんですけど、その間普通、はい、宇宙、遊泳とか、船外作業とかしてる暇ないんですけど、わざわざトーチを船外に持ってって2時間持ってって広報活動をして、で、それからすぐ降りたということでですね、
はい、
結構バタバタだったと思うんですよね。
トーチである意味があるのかという気がすごいしたんです
か、ね、最初はね、聖火持ってくとかいう話だったから、え火つけて持ってくのかとかと思って、さすがにトーチだけでしたね。火は持っていかなかった。
火は持っていけないなと。
まあでもなんか、聖火の火ってこう、トーチって結構消えることあるから、
はい。
予備の火を横のスタッフがこう持ってて、消えたらそこから再火す、うん、もう一回火を取り直すっていうのだったらしいんですよ。今回、走り出したらすぐ消えて、なんか警備の人がライターでボッとつけてたとか、うん、なんかそういう、動画、ニュースが出てましたね。おい、それでいいのか、おいって。それ、成果じゃねえだろって。まさかそんなニュースもありましたから、うん、まあ、ロシア、宇宙にトーチ持ってきゃまあいいのかな。一応これ、
う
ん、宇宙空間に出したトーチを、
そうですね。
はい、最後の点火で使うんですかね。最終ランナーがこのトーチを実際燃焼させて使うというふうに聞いてますね。
うん、はい。
はい。それでちょっと気になるのが ISS の状態で今気になるのが、よく壊れるアンモニアの冷却系ですか。
はい。
また壊れちゃってますね。
ああ。
シグナスがだから今日収録18日にやってるんですけど、明日打ち上げの予定だったんですけど、1月に延びましたね。
うん。
シグナスがですね。
はい。
ちょっとそれを解決しないと、実験装置とかも、結構、落としたりとか今してるんでですね。
うん、はい。
ちょっとどういう対応になるのかわかんないんですけど、まあ多分、船外活動しないと治らないでしょうからね。
うん。
そこがちょっと気になるところですけど、まあ生命維持にはね、問題ね。
でも冷却系が止まると実験が。
そうなんですよ。実験機を結構止めてるんで。
う
ん、
止めて止まっちゃいますよね。
そうなんですよね。あとは、まあ余談、ほぼ余談になりますけど、今回だからそのバタバタして忙しいのによくやったなっていうのの一つが、そのロシアの船外活動するときって、まあ、いろいろな制約の関係で、自分の乗ってきたソユーズの中に退避してなきゃいけないんですよ。
はい。
だから一回作業全部中断して、EV やってる間、他のクルー、二人外に出てる間、他の四人って、それぞれの二人ずつに分かれて、自分の乗ってきたソユーズの中に待機してなきゃいけないという、実は状況になってるんですね。
へー。うん、
そういう制約が実はあるんですよ。
はい。
うん。まあ、ピアースというドッキングルームをこう、ロシアの EV の場合使うんですけど、
はい。
それが、もし壊れた場合、予備のドッキングポートっていうのが、そのザーリアとズベスタを繋いでる、ロシアモジュールってザーリアとズベスタと、
はい、
ピアスとポイスクっていうのが、1個のその丸いところに全部4箇所にこう、くっついてるんですけど、
はい、はい。
この真ん中の丸いところが非常予備エアロックになってるんですよ。
はい。
で、この予備エアロックを使うってことは、
はい。
そのズベスタ、ザーリア、ポイスクの間の行き来ができなくなっちゃうんですよね。
あー。
だから、
はい、はい。
アメリカのデスティニーとかあっちのポートにいた人が、
うん、
ピアースドッキングの反対側についてるソユーズに乗ろうとしても、
うん、
途中通れないんで、
はい、
緊急脱出ができなくなっちゃうんですよね。
はい、
で、あらかじめもうだからソユーズに乗り込んでなきゃいけないんで、うん、ちょそういう運用制約がある中、その、
はい、
よくあの日程でやりましたねという、
はい、
それでこのよくその数日でよくやったなという私が思ったっていうのは実はそういうところなんですよね。
なるほど、はい、
結構ねめんどくさいんですよ、
うん、
ISS ってそうですね。あとはね、また無事帰還任務を果たしてね、帰還してくれるのを祈るだけですけどね。
はい。まあ、船長に、の任務に実際疲れるのは、もうちょっと
後でした、ね、うん。そうですね。次の、だいたい、船長は、その期間の後半にみんななるんで。
はい。
うん、
はい、
次のクルーがやってきて、春にやってきてからですね。
はい。
3月からですかね。
はい。はい、
11月から3月までの、2月、3月の半ばまでの間は、ソユーズの着陸地点が雪に覆われてしまうんで、
はい、
それで緊急事態以外は降りれないんですよね、ロシアに。それでその期間って人の行き来がなくなっちゃうんですよね。
うん、
まあ、シャトルが上がってる頃は関係なかったんですけど。
はい、
うん、まあ、あとは ISS でロシアモジュールの最後の実験モジュールが、プロトンで上げる、4月に上がるはずだったんですけど、これもずっともう伸び伸び伸び伸びできたんですけど、
はい、
またさらに、伸びましたね。
ああ。
これだから ISS の運用が終わるまでに上がるのかという心配が出てきてるんですけど。
はい、
まあ、上げてから運用終了までもうほんの数年になっちゃうんじゃないのっていう。
う
ん、危機感をなんか感じてますけど。
うん。
はい。
はい。
まあそんなとこですね。一応日本の宇宙の動きってそんな感じですけど。じゃあ次にアメリカの動きってことで、やっぱアメリカ、まあいろいろ動きはあるんですけど、まあ大きなところはやっぱり民間宇宙開発の躍進っていうところですよね。
はい。
うん。ファルコン9とドラゴンを要するスペース X ですね。それから、アントレスロケットとシグナを要するオービタルサイエンシーズ。
はい。
まあこの2社の、そのコッツって言われる民間、商業輸送、の宇宙船が ISS とやり取りを始めたってことですね。あと、はい、ファルコン9は、この間ね、ついこの間、
はい、
実用のね、通信衛星上げましたからね。
はい。
うん、これも早いですよね。
早かったですよね。
ということですね。で、ファルコン9も、実は今まで使ってたやつと、実はちょっと今年になってから新しくなってですね。
はい。
ファルコン9バージョン 1.1 ってやつになってますね。
はい。
従来のものに比べて、長さで14メーター長くなって、あと外から見ると、エンジンの配列ですね。ファルコン9と9っていうのは、その、エンジンが、1段目エンジン9個使うからファルコン9なんですけど、この、今までこの 3×3 の9個並べて四角い配列だったんですけど、ファルコン9のバージョン 1.1 は、8個丸く並べて真ん中に1個という形で、
はい。
まあ、ちょっとエンジンの配列が変わってますね。
うん。
うん、それと、もう一つ大きな違いは、まあ、一段、その、でかくした理由の一つは、最終的にはこのファルコン9って、一段目逆噴射して戻そうとしてるんですよね。で、グラスホッパーっていう垂直離着陸実験機飛ばしてますよね。
はい、
うん。で、最終的には一段目も全部回収したいということで、
うん、
特にこのバージョン 1.1 の初号機については回収実験をやったんですよね。
うん。
うん、ちょっとスピン、予想外のスピンが発生して、
はい。
途中で再燃焼が終了したんで、ちょっと、まあもちろん今回いきなり地上に逆噴射で戻すっていうところまでは、やんないかったんですけど、まあ、一応再点火の、一段目の再点火の実験を試みたんですけれども、ともちょっとうまくいかなかったようですね。
うん、
はい。で、今回の2回目のファルコン9バージョン 1.1 の2回目については、人工衛星、静止衛星上げたんで能力いっぱいいっぱいだったんで、ちょっとそういうふうに、再着火するほど燃料を余らせる余裕がなかったんで、今回のバージョン 1.1 の 2機目、その、静止衛星を上げた打ち上げについては、その再点火実験は行われなかったということですね。
うん。
うん、で、ファルコン9、今回その SES-8 という静止衛星を受注して打ち上げたんですけれども、
はい、
この打ち上げ軌道がですね、一般的な静止トランス、静止衛星の打ち上げ軌道じゃなかったんですよね。スーパーシンクロナイズトランスファー軌道と言われる軌道に打ち上げて、いきなり最初からスーパーシンクロナイズに打ち上げたんで、私はちょっと意外だったんでびっくりしたんですけどね。あ、いきなりそういうことやっちゃうみたいな感じで。で、これ何が違うのって話ですけど、静止衛星を上げる、普通の静止衛星の上げ方って、まずロケットで低軌道に、高度300キロぐらいの低軌道に上げて、でそこから再度エンジンを点火して、高度300キロぐらいですね。300キロのところから静止衛星軌道である高度3万6000キロのところまでこう飛び上がる軌道。
はい、うん、
で、そのまま、戻るとまた高度300キロまで戻って、300キロ行って3万6000キロ、300キロに戻って3万6000キロって進む超楕円軌道に投入して、
はい、
で、300キロのところでエンジン転換して3万6000キロのところにビューンって飛ばしてって、まあ、そこでこうエンジンを3万6000キロのところでエンジンを点火して、
はい、
300キロに落ちるんじゃなくて、反対側も3万6000キロになるように、こう、エンジン噴射してやるんですけど、まあ、それをアポジーキックって言うんですけれども、
はい、
それをやるエンジン、アポジーモーターなんですけどね。
うん、
ガンダム宇宙だとちょっとアポジーモーター違う使われ方してるんで、
はい、
アポジーモーター有名な言葉なんですけど、ちょっと勘違いしてる人が多いんですけど。はい、で、この静止、さっき言ったスーパーシンクロナイズ軌道ってじゃあどういうものなんていうと、この3万6000キロをはるかに超えてもっと高いところまで上げるんですよね。
はい。
で、今回のこのファルコン9の場合、高度8万キロまで飛ばしてるんですよ。
おー、倍以上ですね。
うん、倍以上。8万キロまで上げて、8万キロから300キロっていうそういうすごい超楕円軌道に投入したんですよね。
はい。
で、まあ、それやって何が得があるのって話をすると、
うん、
高いとこ飛ばすとどうなるかっていうと、その3万6千キロのとこに比べて8万キロのところって、
うん、
速度がゆっくりになるんですよね。
はい。
高く上げれば上げるほど、その、うん、その高いところでの速度が遅くなるんですよ。
ケプラーの法則ですね。
そうですね。はい、
うん。
で、遅くなると何がいいかというと、
はい、
軌道傾斜角というものの変更が容易になる。
うん、
例えばケープカナベラルから、まあ、東に向かって打ち上げると、
はい、
赤道に向かって約22、3度ぐらいの軌道に入るんですよ。
はい、
赤道に対して22、3度傾いた軌道に入るんですよね。
はい、
で、静止衛星についてはこれを赤道と合わせた面に入らなきゃいけないんで、
はい、
この22度傾いた軌道を0度にしなきゃいけないんですよね。
う
ん、
はい、
でこれをやるのには、ゆっくり飛んでる時の方がやりやすいんですよ。
ほう。
例えば高度300キロで秒速7キロぐらいで飛んでるものを角度、
はい、
飛んでる角度20度ギュッて傾けるより、
はい、
8万キロ彼方で秒速1キロぐらいで飛んでるものをキュッて変える方が、
はい、
エネルギー、使うエネルギー量が少ないんですよね。
はあ、はい。
うん、それで、 で、今までは、その、通常の静止トランスファー軌道というものは3万6000キロのところでそれをやってたんですよ。
はい。
で、それを、で、しかもそれは、昔のロケットは、高度300キロのところで3万6000キロまでポーン飛ばしたところで衛星切り離しちゃって、
はい。
あと衛星さん、よろしくねってことで、衛星がやってたんですよね。
はい。
そうすると、その、軌道面を変えるのに、衛星が燃料をたくさん使う必要があったんですよ。
はい。
角度変える方が、その、高度を変えるより、うん、燃料を使ってたんですよね。
はい。
で、8万キロまで上げちゃって、ゆっくり飛ばしたところで、角度を変えてる。しかも、今回は、衛星じゃなくて、この、ファルコン9の2段目を再展開して、2段目でちょっと角度を変えてるんですよね。もちろん完全にゼロまでいってないんですけど。はい、で、それから、切り離して、ちょっと角度をゼロに近くしてやって、切り離して、で、衛星、飛ばしてると。で、あとは衛星は、まあ、もうちょっとゼロに近づけて、あとはその8万キロから高度を落としていく飛ばし方をするんですけど、
はい。
うん、そういうのをもう一発目からやったんですよね。
ロケットの負担が大きくなる割に衛星の運用寿命が伸びる感じ。
そうなんですよね。
はい。
うん。まあ、そういう飛ばし方をしたと。
はい。
いうことがちょっと一つね、まあ、トピックだって。うん、でちょっと調べてみたいですけど、やっぱりプロトンとか、特にそうなんですけどね。結構、スーパーシンクロナイスに投入してるのって、アトラスとかも結構最近は多いんですよね。
うん。
うん。ヨーロッパのアトラスね、アリアン5は、スーパーシンクロナイスはほとんどやってないんですけど、あれはもうほとんど赤道に近いところから上げてるから、
はい。
すごい有利なんですよね。
もともと角度がちっちゃいんですね。
そう、角度が小さいから。
はい。
うん、で今の衛星って、衛星寿命とその燃料の搭載っていうのはアリアン基準なんですよ。
ああ、うん、はい。
で、H2 みたいに、30度ぐらいのところから上げると結局角度が30度ぐらいついちゃってるのを戻さなきゃいけないんで、
はい。
うん、ちょっと、まあ、数字で言っちゃうと、今の基準っていうのが、アリアン5基準って、衛星側の負担、うん、増速量っていうのが、その、エンジン噴射しなきゃいけない速度量っていうのが1500メートルパーセックくらいなんですよね。
うん、
で、種ヶ島から上げると、普通の飛ばし方すると1800メートルぐらい必要になっちゃうんですよ。
ああ。
その300メートル分衛星側に負担が大きいんで、
はい。
やっぱり受注するの不利なんですよね。
うん。
そんだけ H2 使うと燃料たくさん使っちゃうんで、寿命減っちゃうんですね。はい、同じ衛星だと。うん、
はい。
うん、まあ、それを、クリアする方いろいろあるんですけど、まあ、今回、ファルコン9が、その、静止衛星の商業打ち上げの一発目でいきなり、まあ、そういうことをやりましたと。
うん。
いうのが、ちょっと印象的だったんですね。
民間宇宙会社としての広報としてはもう最高の、あれですよね。
そうですね。
宣伝も兼ねっていうことだったかもしれんけど。
そうですね。
うん、
まあ一応 H2A も、この間、カナダの衛星受注したんですけど、
はい。
まあ、これは今 H2A も2段目の改良をしようとしてるんで、
はい。
今まで H2A って、打ち上げからもう20分ぐらいで3万6000キロまで衛星が行く、噴射をしたらすぐ切り離して、あと衛星さんよろしくねって感じだったんですけど、まあちょっと2段目の作動時間を長くして、3万6000キロまでくっついてって、そこで H2A の2段目で、
うん、
アポジキックを手伝って、
うん、
でそれから切り離すというふうにちょっと改良するんで、
はい、
一応アリアン基準の1500メートルパセックで衛星を投入できるようには、今改良作業が、
はい。
進んでるんでですね。まあ、その分、能力のその差っていうのはちょっと今詰めようと、なくそうとしてるところですけどね。
はい。
はい。それでドラゴンですね。もうドラゴンももう結構ね、たくさん飛んでて。
うん。
ドラゴン宇宙船、これ何回分契約してんのかな ?12 機契約してるんですね。
はい。
で、もうすでに3回飛んでるんですね。
うん。
3回、デモフライトか。デモフライトが、ISS に行ったのはデモフライトが1回で、一応、商業補給サービスとしては2回行ってんですかね。3回行ってんですけど。
はい、
うん。輸送としては、商業輸送としては2回飛んでるんで、あと10回飛ぶってことですよね。
うん。
スペース X やドラゴンとファルコン9っていうのは、まあ、基礎的な、まあ、技術っていうのはアメリカはもともとたくさん持ってるんで、それは応用してるんですけど、
はい、
基本的には全て独自にエンジンとか全部新たに開発してやってるんですよね。
はい、
さっきも話を出ましたけど、ドラゴンの飛行もそうなんですけど、ファルコン9もドラゴンも結構ヒヤヒヤするようなところがあって。
そうですね。はい。
ドラゴンも軌道に上がってから、スラスターポットが起動しなかったから、パイオパドルが開かなかったとか、なんか、ファルコン9の打ち上げもなんか毎回毎回ギリギリ延期で、エンジン展開して中止して何日か延期してとか、なんか結構そういう、なんか、あまり安定感ないんですけど、とりあえず任務は達成しているという、
う
ん、
そうですね、
うん、状況でですね、まあ、はい、野心的に新しい技術を投入して、新しいものを作ってやってるからなのかもしれませんけどね、まあちょっとそういう会社ですよね、スペース X っていうのはね。はい、
そうですね。
うん。まあドラゴンもこの後、人が乗れるモデルをね、今、開発やってるんで、うん、で、それに対して今年デビューのシグナス宇宙船と、あとアンタレスロケットですね。
はい。
オービタルサイエンスのロケット、アンタレスロケット一応新規開発なんですけども、オービタルサイエンスのロケットとか宇宙船ってスペース X とちょっと真反対の特徴があって、
はい、
既存品を組み合わせてものを作るというのがオービタルの特徴で、はい、
うん、
このアンタレスロケットもですね、パーツは全部既存のパーツなんですよね。まあ別々のものを一個にでっち上げるって言い方はあれですけど、一個にするっていうのは、それはそれで非常に難しい。もともと別に用途で開発されたものを一個にまとめるのは、それはそれで難しいと思うんですけど、まあ、見事なまでに既存のパーツを集めてきてるんですね。うん、で、まず第一弾エンジンが、旧ソ連が作った月ロケット N1 の作って、そのまま埃かぶって寝てたやつを買ってきて、制御系だけ新しく転送系を作り直したエンジンを1段目に使ってるんですよね。
はいはい、
で、1段目の構造そのものも、うん、ウクライナのゼニットロケットの1段目のタンクをちょっと縮めたやつ。
はい、
で、2段目は、
はい、
キャスター120っていうピースキーパーっていう大陸間弾道弾の、
はい、
二段目を、ちょっと縮めたやつなんですよね。
はい。
ま、うん。で、そういうもので、
はい。
一つにまとめて、よくそれが一つにまとまるなと思うんですけど、それもすごい技術だと思うんですけど、うん。もうすでにね、
うん。
これで2回飛んでますからね。
ああ
、そう。まあ、NK33 が飛ぶということ自体で、ちょっと、私なんかの類線に来るものがあるんですけど、ソ連のあの幻の月ロケットのエンジンなんでですね。
ツイッターでも結構話題になってましたよね。
そうなんですよね。で、その補給船であるシグナス宇宙船。
はい。
これもまた見事に既存品の組み合わせで。
はい。
うん。まず機械船の部分ですか、サービスモジュール。
うん。
これはまあ、オビタルサイエンスって今まで衛星作ってる会社だったんで。
はい。
で、この辺は静止衛星とかで使われるスターバスという静止衛星のシステムをそのまま基本的に使ってるんですよね。
はい。
で、コンピューターとか、飛行計算系は、小惑星探査機ドーンの、
うん、
で開発したものを流用してます。
うん。
うん、それで、メインエンジンが、はい、IHI の BT4 っていうエンジン。これ、カーグヤとかでも使ったんですけど、
はい、
日本のエンジンがメインエンジンです。うん、で、バッテリーは、湯浅のリチウムイオンエンジン。これもすでに実績のあるものですね、
うん。
で、スラスターもエアロジェット車ロケットダインの実績のあるものを32機つないで、で、荷物積む部分ですね、油圧貨物モジュールのところは、これは、はい、ですね、スペースシャトルが、シャトルが荷物を運ぶときに使ってた、多目的補給モジュール MPLM ってやつですね。もうシャトル飛ばなくなって久しいんで、
はい、
皆さんも記憶にあるかどうかちょっとあれなんですけど、レオナルドとかラファエロとかいう名前で、結局シャトルのドッキングしてるとこって人間用のサイズなんで、ラックとか通らないんですよね。
はい。
で、シャトルの荷物室にこのカプセル状のコンテナを積んでって、それをロボットアームで今、はい、HTV とかドラゴンとかがドッキングしてるところにこうくっつけて荷物を運んでたんですけど、
はいはい、
その多目的補給モジュールを の技術をそのまま応用してます。だから大体形もちょっとサイズは小さいんですけど、形もよく似てる。
はい。
で、イタリアの、方で、タレスで作ってるんですよね。
うん。
ただ、大きな貨物の運搬依頼はないんで、ちょっとハッチはちょっと小さめらしいんですね。だから標準ラック通らないのかな？
うん。
まあ、そういうことでですね、オービタルサイエンス、よくこれだけ、かき集めてうまくシステムとして作るなと感心してしまうんですよね。
そうですね。見事にバラバラなものを、集まってますね。
そうなんですよね。はい。そこで、一応シグナスも、9機かな確か。うん。受注してるんですね。
うん、
まあそういうものがこう、どんどん飛ぶようになって、ちょっとアメリカの方はちょっと盛り上がってんのかなという感じしますね。
うん、運用を弱さが。
そうですね。はい、運用っていうかですね。あ、うん、さっきちょっと言い忘れましたけど。
はい。
ランデブードッキングシステムは。
はい。
HTV のプロックスをそのまま使ってるんですよね。
そうですね。
うん。だから HTV のの、はい、ランデブードッキングシステムそのまま使ってるんで、シグナスがドッキング運用の時には、筑波の管制センターのプロックスの完成が動いてます。
はい。
建設設計システムのとこ部分だけですね。
はい。
うん。だから、オービタルサイエンスの方の管制センターと共同して、接近管制を行ってるようですね。
はい。
うん。これも結構、いくらだったかな？
2億円。
うん。ね、結構、収入があるんですよね。弱さにね、運用してもらうのでですね。
はい。
うん。まあ、あとね、筑波の管制センターも年に1機の HTV、だけじゃなくて、シグナスは年に2回ぐらい飛ぶんで、
うん、
まあ、それだけ動く、稼働する日が増えるんでね、それはそれでまたいいのかなと私は思ってますけどね。
そうですね。
うん、
経験値が上がりますよね。
そうですね。
うん、
まあ、そんなところで、盛り上がってますね。
うん、
ただ ISS が終わった後どうなっちゃうのかなっていうのはちょっとあんま言わない方がいいのかなっていう。
盛り下がりますから、それはとりあえず置いときましょう。
そうですね。
うん、
はい。
無人実験モジュールみたいなのを上げたりとかはないんですかね、その。
うん、今有人のやつ、これから話そうと思ったんですけど、有人軌道輸送、の中で、今、ボーイングが開発をしている CST-100 というカプセル型のその輸送機があるんですけど、これは、まあ、ボーイングが共同でやってる、ビゲロー社がやってる、このインフレータブルの商業用宇宙ステーション、ISS は別に、ビゲロー社っていうところが独自に、今もうテストモジュールは飛んでるんですけど、
はい。
うん。一個、もう、その一個こう、膨らむ、膨張式の、重構造の、はい、宇宙ステーションなんですけど。
ジェネシス。
そうそう、そうです、そうです。はい。それがすでにこう飛んでるんですけど、それとの行き来も、どうも頭に入ってるようですね。ボーイングの CST-100 は。だから、とりあえず西側サイドは、ISS が終わった後については、今のところ具体的に軌道上の人間の有人活動に関しては、このビゲロー社の商用宇宙ステーションが唯一のものですね。今のところですね。はい。ちょっとこの後どうなるかわかんないんですけど。
将来は宇宙ホテルとか、なんかそういう。
そうなんですよね。商業用なんでですね。はい。で、まだこの CST-100 については、ちょっと実物の写真とかいうのまだ全然出てきてない。ちょっと進捗状況がちょっとよくわからない。ですね。一番進捗状況がよくわかるのが有人、人を運ぶ、システムについては、ドリームチェイサーですね。
ああ、
はい。今のところ、唯一の有翼式の、うん、リフティングボディのかっこいいやつですね。
かっこいいやつですね。
かっこいいやつです。すごい、私期待してるんですけど。こいつが、今のところ報道されてる中では、一番たくさん絵が出てきてですね、進んでますね。うん、で、つい先日、10月ですね、ヘリコプターから投下して、無人滑走飛行試験が行われたんですよね。飛行そのものは極めて安定してて、大成功だったんですが、着陸の時に左足が出なかったんですよね。だから、
ね、
動画もだから、左足が出ない状態で着地寸前のところで動画が終わってるんで、 まあ、その後、クラッシュしたという話なんですけども。
うん、
まあ、ちょっとそれは、残念。
うん、
まあ、その肝となる、その、架空そのものはね、全然問題なく降りてきたようなんで、
はい、
まあ、大きな、その、開発遅延とかいうのはないようなんですけども、まあ、残念ながら、フライトテスト機が破損しちゃったと。いうとこですね。破損状況とか一切公開されてないんで。
そうですね。うん、でもロストではないという感じ
だ。ロストではない。直せるとは書いてあるんですね。うん、でちょっとだから、テストが予定で遅れちゃうという感じですね。ただね、シャトルがなくなった後、友人のやつはみんなこうカプセル系に行っちゃってるんで、唯一、その空力的な形状をしてるやつなんでですね。ぜひ、頑張っていただきたいと思ってますね。はい、そんなとこですかね。あとはまあ、NASA がやってるオリオン宇宙船ですね。まあ、これはカプセルのね、モックアップとか時々映像で出るんですけど、まあ、これもちょっと一つ気になるのが、カプセル部分の後ろについてる、いわゆる機械船部分ですか？これは NASA じゃなくて、ESA、ヨーロッパ宇宙機関の方が開発することになったんですよね。
そうなんですか？
うん。ATV の技術を応用して、作るってことになったんで、ちょっと、ああ、やられたっていう、僕なんかすると。ヨーロッパその ISS なくなった後、うまく繋いだなと。ESA がないと、まあもちろんアメリカもだからね、開発費の、アメリカ担当部分の開発費の削減とかいろいろこう、損得勘定もあるってのことなんですけど、オーディオのサービスモジュールはヨーロッパ製になるってことですね。で、ちょっと想像図が、昔の想像図ってね、アポロの機械船と、そのコマンドモジュールとほぼ同じような形に、この丸い、円形の太陽パネルがついてる形の想像図が出てたんですけど、今の想像図は、ATV の前半分にカプセル型の宇宙船がくっついてる形ですね。で、ATV の特徴的な X 型のこのソーラーパネルがあるんですけど、
あ、はい、
まあ、そのまんまですね。で、ATV の直径の方が、オリオンの直径よりちょっと細いんで、ちょっと頭でっかちなカプセルがついてるような絵になってますね。まあ、ちょっとそういうあたりが動きですかね。まあ、あとは中国ですね。中国が順調にいろいろ進め、特に浄化計画ですよね。浄化3号ね、今、つい先日、ローバーが降りましたね。
はい。
うさぎちゃん、玉兔号ですか。玉の、玉って玉ですね。玉のうさぎの名前の、はいはい、月面ローバー降りましたね、
うん。
ソ連のルナ24号以来37年ぶり。
はい。
日本もセレーネ2っていう着陸計画あるんですけど、先に行かれてしまいましたということでですね。うん、まあ、日本のその報道のトーンとしては、なんか軍事的脅威、ね、今、プレッシャー、東シナ海であるプレッシャーと絡めた報道が多いんですけどね。小池さんとかこのジョーが、ね、今回月ローバーとかどんな印象を受けました？
そうですね、なんかこう、私人工衛星のなんかその話を聞くときに必ず名前から入るんですけど、
はいはい、
このジョーガっていうのはその中国のもともと神様なんですよね。
うん、うん、そうですね、はい。
で、それでなんかこう、月に、住んでるなんかヒキガエルの姿をしてるっていうじゃないですか。
はい。
で、それでそのローバーを下ろすのもそのウサギの名前がついてて、いや、なんか月って賑やかだなと思って。
そうですね。結構、なんかね、計画されてる方はロマンチックな名前付け方してるんですよね、ジョーガ計画ってね。
うん。でもすごいですよね、だって、周回するやつと、
うん、周回が2機。
乗っけてるやつと。
そうですね。周回機が2機飛んで。
で、
一応4号もローバーの予定なんですよね。
で、その次がサンプルリターンですか？
5 号機がサンプルリターン。
うん。
うん。ただ、どうもさすがの中国もトーンダウンしてるようで、サンプルリターンまで本当にやるかどうかちょっとわかんないかもしれないという報道もありますね。うん。結局、これってね、アメリカとか日本が一時期、アメリカがまあ先導して月へ回帰するような流れがあったじゃないですか。
うん、
まあ、それに対抗っていうか、まあ、中国も大国になったんで、アメリカと同じことができるぞという、まあ、いうことを維新、国家の維新を示したいという部分もやっぱりこの辺はあるんですよね。冷戦時代の米ソ宇宙競争と同じような縮図がここにはやっぱり感じ取られるんで、 で、とりあえずローバーまで下ろしたんで、少なくともこの有人着陸計画はもうほぼ消えつつあるようですよ。さすがに。うん。アメリカがそっぽ向いてるのに、さすがに無理して中国だけ有人にする必要があるのかというのは、さすがに中国国内でも出てるようで。うん。だから本当にサンプルリターンまでやるのか、アメリカとロシアがやったことと同じことまでできれば、とりあえず政治家としてはそれで満足しちゃうかもしれないんでですね。
うん、とりあえず肩が並んだよみたいな、
うん。そうそうそうそ う, そう、うん。で、アメリカとね、西側もだから月へ月へってやってれば競争みたいな感じに。まあ、競争って悪い競争じゃないですけど、その技術競争みたいな形なんですけど、もうなんかもうアメリカ、西側が降りちゃってるんでですね。まあ、維新という観点では、とりあえず8割方はすでに今回のローバーで目的は達したのかなという。感じはあるんでですね。ちょっと、さすがの中国も、ちょっとトーンダウンしてるみたいですね。ただ、このやっぱね、その、ジョーガ2号とかもすごくてですね。ジョーガ2号、周回した後、月を離脱して、L2 って言われる、太陽と地球のラグランジュポイントの2。だから、月地球系で言うと L2 っていうのは、ガンダム宇宙で言うと、例えばジオン広告があった位置なんですけど、地球と太陽っていう位置の太陽の反対側のところのラグランジュポイント L2 に行って、もうそこからいわゆるディープスペースと言われてるところなんですよね。
うん、
その惑星探査、太陽系探査に関しては。で、そこでしばらくいて、で、燃料が余ったんで、トーチタスっていう小惑星がちょっと地球接近してきたんで、それに向かって飛ばしたんですよね。
はい。
で、300キロ、100キロから300キロぐらいの地点で、近接撮影成功してるんですよね。
うん、
フライバイ撮影に。うん。だこれもね、かなり大したもので、そこまでちゃんと完成しきる能力を。だ日本だとね、結局は日本、薄田さんしかないんで、
うん、
ディープスペースはですね、結局、ハヤブサにしても、アメリカのディープスペースネットワークをお借りして、協力してもらって、まあもちろんその分、サイエンスのね、データとかもこう渡すという、バーターみたいな取引の中でこう貸してもらうんですけど、そういう協力なしで独自の管制ネットワークでそこまでやってるんで、そういうその管制能力という観点から言っても、ディープ、そういう、まあ、ディープスペースってもまあ地球近傍のエリアなんですけど、まあそこまでちゃんと飛ばせる能力があるというところを実証してるんで、これもなかなかすごいなと。中国本格的に頑張ってるなという、ところですね。
うん、
まあ日本の場合、こうね、技術とかその技術はあっても、なかなか政治的にやっぱり、日本の場合、宇宙契約、維新という分野が、評価軸が入ってこないんで、残念なんですけど、でもね、やっぱりね、はやぶさんの時もそうだったし、やっぱり、喜びますよね、
うん。
日本がすごいって言ったら、オリンピックで金メダル取ったのと、はっきり言って同じレベルの感情で考えても、やっぱり日本がすごいことやったって、お、日本すごいって思うし、日本人でよかったって思うしですね、さっきの、オービタルのね、シグナスにしても、日本の部品こんだけ作ってるんだと思ったら、お、日本、すごいじゃんって、やっぱりそんなちっちゃい話でもやっぱ思いますからね。うん。やっぱり、いわゆるその競争、国際競争の中の威信じゃない、単純なところでもやっぱり、こういう話、宇宙開発とかいうのって結構盛り上がるんでですね。それって結構大きな影響あるんじゃないかなと私思うんですけどね。そのね、ダムとか作るとか、そんなのに比べると、はるかに、金額に安い予算なんですからね。今の現状の宇宙開発って。まあ、そんなこと思ったりしてますけどね。そういうところで逆に今度ちょっとロシアの話なんですけど。
はい。
ロシアが最近やっぱちょっと、かましくない。
うん、
今年はプロトンが派手にひっくり返りましたからね。あれはもう映像を見てびっくりしましたね。
びっくりでいいですね。あんな、なんか、近年ない失敗の仕方だったんですよね。
うん、そうですね、うん。あれだけ派手に失敗したのは、
うん、
私の、実際私が映像を見た中では、インドの GSLV が空中爆発した以来ですね。
は
いはい、
うん、
あれは空力破壊したんですけど、
そうですね。
今回は、しかもあれですもんね、センサー、加速度計を逆につけちゃった事件。
はい。
マジかよというレベルの、うん、まあ、単純ミスって言うにしてはちょっと単純すぎて、
うん、
逆に根深い話だなと思ったんですけどね。
うん、 いろいろ、そうですよね。根深い問題って言えば、まさにそうなんですけど、若手の人が、そのミスをやったという、
そう。
ところが、
うん、そうなんですよね。だから、ね、いわゆる僕らの製造現場でポカヨケとかいう言葉があるんですけど、やっぱり人間っていうのはやっぱりある程度間違うものなんで、間違っていけないとこっていうのはやっぱりその人間のミスよけをこう必ずやって、
うん、
部品にはこの矢印がつけてあって同じ方向になってるとか逆の方向にはもうつかないように形になってるとかもいろいろ考えられるんですけど、逆についたっていうことは逆につけられるような形状だったでしょうし、逆に今までベテランが作ってたからそういうポカよけがなかったのかもしれないなというふうに、やっぱその辺はやっぱり人が変わるときにはね、熟練の人から新人になるんだから、そういう教えなきゃいけないっていうか、そういう熟練しなくてもできるような話をやらなきゃいけないんでしょうけど、まあ、その辺ができてなかったっていうことなんでしょうからね。
そう、技術の継承や人材の問題が深刻化してるんじゃないかっていうのは数年前ぐらいから言われてて。
もうね、随分言われてますもんね。
うん。
まあ、今後、ちょっと、プロトンがだからちょっとで受注を失ってるんですよね。
はい。
あれですが。
うん。
うん、プロトンは、アッパーステージがね、優秀なんで、ブリーズ M が優秀なんでですね、さっきのその衛星の、軌道投入っていう観点から言うと、その衛星側の負担かなり少ない状態で軌道投入してくれるんで、
はい、
衛星屋さんとしてはプロトンで上げると結構楽ができるということなんですけどね。まあ残念ながら今ちょっと現状そういう状態で、まあその後は間違いなくプロトン上がってるんでですね。
うん。
まあロシアも大粛清の嵐が吹いたっていう話も流れてますけど。
表にはあんまり出ない、
はい。はい。
ですよね。
そうですね、
うん。
はい。ということで、もう結構ね、話は長くなっちゃって。う
ん、はい。
宇宙科学系の話をちょっといろいろ少ししようかなと思ったんですけど。
うん。
うん、あんま時間がなくて、ちょっとさらっといきますかね。
はい。
今年は地球火星の軌道の関係で、火星探査機飛ばすウィンドウに相当してるんで。
はい。
NASA の名分と、あと、インドの、MOM ですね。
はい。
アンガルヤーの。
そうですね。
ええ。
これが2つ上がりましたということで。
はい。
これもちょっとね、インドの方は、まあ、PSLV というロケットで上げたんですけど、まあ、ロケットの能力がやっぱちょっと低いんで、
はい。
いきなり火星への遷移軌道に投入できなかったんで、一旦地球周回軌道に投入して、探査機の、そのスラスターでエンジンを、何回か、5回か。
うん。
5回じゃ7回だったかな。吹いて、地球軌道を離脱していきましたと。
はい。
いうことでですね。
うん。
メイブンの方はね、アトラス5で上げたんで、もう、セントールが頑張って、いきなりもう、地球周回軌道、途中周回軌道入らずに、いきなり火星向きの軌道にね、直接投入しましたけど。
投げましたね、火星に。
まあ、他のね、火星、アトラス使う軌道投入は、他のも結構ね、そういう投入してるんで、まあ、パワーに余裕があると、やっぱり、そういうことができるんですけどね。
うん、
で逆にインドの方はですね、頑張ってあげましたねっていう感じですけどね。おかしいな、これも。
インドは火星探査は初なんですか？
う
ん、
火星探査初ですね。
アジアで確か、ま、成功すれば初になる。
そうですね。
お
日本が。
日本が行かなかったから。
成功しませんでしたからね。
アメリカのメイバンの方が、ちょうど観測機器がのぞみとそっくりで。
そうなんですよね。
ええ
ー。日本ののぞみが生きてれば、名盤は多分上がらなかったんだと思うんですけどね。
うん、
ただ、名盤の2トンあるんですけど。
はい。
2トン。うん。
かなり大型の機体なんですけど、搭載機器ののぞみが約500キロちょっとなんで、
うん、
4倍あるんですけど、
はい。
観測機器は望みより少ないんですよね。
そうですよね。
調べてて気づいてびっくりしちゃって。
そう。望みがどんだけ、詰め込んでたか。ちょうど松浦さんの望みの本が復刻して今、
はい。
アマゾンでも買える状態になってるんで、
う
その辺はぜひ、松田さんの方を買っていただいて、見ていただければですね。
インドのその、エンジンを何回か吹いた時に、一回なんかヒヤッとしたのが、
そうなんですよ。一回ですね、ちょっと上調系の方のバルブを使ってみたんですよね。
はい。
で、それがちょっとうまく動かなかったみたいで、で、はい、まあ、それ以外、まだメイン系に、主系に戻して、噴射してい ったみたいなんで、
はい、
まあ、ただそこでそんなことやる必要本当にあったのかとかいう、疑問もちょっとあるんですけれども、やっぱりスラスターの能力もちょっと低いんで、
はい、
1回の推力が出せないんでですね、いきなり、惑星間航行速度の秒速12キロに加速できないんで、何回もこう、分けて、加速して飛んでったってことですね。まあ、この4回目の噴射の失敗で、まあ、2キロ分燃料、ヒドラジン余計に使っちゃったみたいですけどね。
あ、
ただ、もともとの打ち上げ精度が良かったんで、まあ、予定より6キロ、ヒドラジンにして6キロ分節約できてるんで、
あ、
ま
あ、
はい、2キロ余計に使っても、元の予定よりは4キロ分余裕がある状態で地球軌道離脱したと、
はい、
いうことですね。
うん、
ただまあ、火星ね、探査機って3分の1ぐらいが届いてないんですけど。
うん、何かあるんですよね、火星には。うん、
まあ、ね、夏に、夏に届くんです。到着するんですけど、そのまでね、無事に、周回軌道に入れることをお祈りいたしますと。
はい。
いう感じですね。
うん、
確かメイバンとそんなに変わらないですよね、本当に。1日とか2日ぐらいしか。
うん、そうなんですよ。やっぱりね、同じウィンドウで同じ放慢軌道で行くんで。
はい。
うん。やっぱり大体同じことつくんですよね。
2013年火星の旅みたいな感じに。
そうですね。はい。前回はキュリオシティだけ行ってね、ロシアは失敗しましたけどね。
なんかほとんどツアーですね。
みんな仲良く行ってます
ね。仲良く行ってますね。
そうですね。オリンピックのように。
だってあれですよ、ね、ソ連なんてマルス艦隊なんて1週間おきにプロトン3機上げて1週間おきにプロトンを3機上げるんですよ。それで同時に3機同時に火星飛ばしたんですけど、まあ、ソ連っていう国がどんだけ宇宙開発に金かけてたんだってのはよくわかる話ですけど、
アニメじゃないんですか。
そうですね。はい、そんなとこですね。あとはですね、大きな話は、ボイジャー1号、ついに、
ああ、はい。
太陽圏離脱しましたね。
うん、
人類の、作ったもので初めて太陽圏離脱。もうこれ去年ぐらいから、もう出る、もう出るって。
出る先で
。もう出るのかっていう話もあったんですけど、うん、まあ、ようやくと出ましたね。
はい。
来てる間に、っていうので
そうですね、ボイジャー。一応公式発表では、2012年の8月25日に出たんじゃないかということが、今年の9月12日に発表されたと、
はい、
いうことですね。まあ、結局、ね、看板が立ってるわけじゃないんでですね。徐々にこのね、太陽から来るプラズマとその銀河空間から来てるプラズマのどっちが強いかっていう領域を超えたっていうことなんで、まあそれはね、
わずかな誤差を、誤差のグラフを。
きっちりね、うん、急にカクーンってこう変わるわけじゃないんで、ずっと観測してって、はい、この観測結果から言うと8月25日頃に出たねという話ですね。
うん、
その業界もその太陽活動の太陽風のエネルギーとかで結構変わったりとか。
うん、そうですよね。領域のね、ところが太陽が活発に活動してると太陽圏広がるんですよね。
ああ、そうか、そうか。
うん。まあ、その辺もあってですね。
うん。
ボイジャー1号、とりあえずまだ、観測装置はもうかなり切ってて、今生きてるのは、まあもちろんそのターミネーションショックとか、その、領域を、太陽圏外領域を観測するのに必要な、荷電粒子とか、その宇宙船の計測システム、プラズマ、システムが作動してないとそれが分からないんで、
うん、
まあ今だからそれが動いてるだけですね。あとの他の観測装置とか基本的にみんな切ってて、
うん、
ボイジャー1号はだから姿勢制御用のジャイロスコープも切ってるんですよね、もう。
あ、
うん、 で、まあ、原子力電池の話は、友谷さんに聞くのが方がいいかもしれませんけど、今のところ、パワーが半分まではいかないのかな、3分の2はちょっと少ないぐらい。
へぇ、うん、そうですね、まあ、その、入ってる、その、発熱体になってる、その、プルトニウムの半減期って大体80年ちょっとなんですけど、
うんうん、そうですね。
温度が下がってきちゃうと、効率も悪くなっちゃうので、はい、
そうですね。
ね、発熱量が7、8割ぐらいに落ちた時点で、まあ、発電量はまあ半分ぐらいになるかな。
うん、なるほど。
ですね。うん、まあ、ただ、もうしばらく、一応、その、通信に必要な電力量は2025年ぐらいまでは、
そうです
ね。大丈夫だろうと今のところ言われてますね。
ブチッと消えちゃうわけじゃない。
そうですね。
出力が、まあ、送信側の出力がどんどん下がっていっても、DSN がそれだけ頑張って、
そうですね。
うん。
DSN の能力も上がってるんでですね、受信機とか性能上げてるんで。
そう。
うん。
なんか、アンテナは同じでも、
うん。
もともとボイジャーって、その、太陽系を突破してまで通信できる、最初は想定されてなかった。だって話ちょっと聞いたことがあって、
うん
うんうん、そうですね。
その、そのノイズからそのボイジャーの信号を取り出すっていうソフトウェア的な技術がどんどん進歩してきて、
うん、
今も通信ができてるっていうのが、
う
ん、そのハードウェアは同じなんですけど、
うん、
受信でそのデータを吸い出すっていうシステムが、
そうですね。まあ受信機自体の感度もね、交換してやっぱ上がっていってますからね。
うん、
うん、ハードウェアもやっぱり。
あ、更新を。
うん、DSN のアンテナも、うん、アンテナ自体は一緒なんですけど、ね、傘自体は一緒ですけど、
うん、
うん、受信機はね、やっぱり何年、10年おきぐらいこう取り替えてるんでですね。
は
うん。ボイジャーももう30年以上
ですね。そうなんですよね。
うん。
っていうか、もう前も話したことあるんですけど、やっぱりこの1970何年頃のその、やっぱりアメリカのその、まだ冷戦、うん、ね、宇宙開発時代の、
はい、
余韻がまで残ってた時代のそのボイジャーのものの作り込み、
うん、
すごい金かけてますよね。
すごいですよね。うん、
まあ大体同じ探査機2機飛ばそうっつうんですかね。しかもね、
太陽
系以外まで、
究極の上長系、
上長系ですからね。
もう一個同じのがあるっていう。
うん、ねえ、バイキングだって2個飛ばしたんですもんね。
あんな高い機体と、
豪勢ですよね。今考えればね。
今まで言ったらキュリオシティ2つは飛ばすようなもんですからね。
そうなんですよね。今じゃね、さすがのアメリカも今じゃちょっと考えられない。
そうですよね。
ですね。
外惑星探査を立て続けに行ってた時期ですよね。
そうですね。
うん、
まあちょうどね、この頃っていわゆる惑星直列だったんで。ああ、なるほど。
はいはい。
うん。もうこのチャンスを逃すと、あとはもう数百年単位でチャンスが回ってこない。要するに、
一回の。木星のスイングバイで結構。
そう。木星スイングバイ、土星スイングバイで。
はい、ね、うん。
冥王星までやろうと思えばできたような話も。
うん。
うん。あるんですよね。で、ボイジャー1号は、タイタンを接近するために、
うん、
もう結局土星から先に飛ばさ、いけなくなったんですよね。
ああ。
だからちょっと、だから1号と2号と、まあ、ずっと木星、土星は同じ、ほぼ同じ軌道で来てるんですけど、
はい。
タイタン、1号はタイタンをクローズアップ撮影するために、
うん、
ちょっと斜めに土星に入ったんで、
はい、
コード面よりちょっとずれて飛び出したんで、
は
い、
あ
うん、で、先、もうそれより先に行けなくなっちゃったんですよね。
うん、
で、2号の方はそのままコード面維持したまま、
はい、
スイングバイかけたんで、そのままどんどん、
はい、
手の迫り行ったと。
はい、
海王星が海王星まで行ったってことですよね。はい、まあ、すごいですよね。はい。そんなとこですかね。あと、大きなところ。まあ、日本の話だと、スバル望遠鏡のね、ハイパーシュプリームカム、新しい中焦点カメラがファーストライトってことですね。従来のカメラの8倍以上の視野角、もともと広かったスバルの観測範囲がさらに広くなったっていう。
はい。
ですね。
うん。
アンドロメダ銀河が1回で映っちゃう。
1回で映る。
8メートルの望遠鏡でアンドロメダ銀河が1回で映るってどんな視野角だっていう。
うん、8メートルで、うん、ちょっと、想像しづらいですね。
うん、
ですよね。
まあ、おかげでね、 他にもいろいろ8メートル級の望遠鏡っていろいろできたし、ね、今後 TMD とか新しいね、もっとでかい望遠鏡もできるんですけど、まあ、視野角の広さに関してはもう追従、他の他の追従がない視野角なんで、その、スバルのその存在価値というのは非常に高い、ものになりますね。
だってアンドロメダの直径って約満月の5倍くらい、
ね。そうですね、はい。
うん。それを一気に。
一回で撮っちゃう。
撮っちゃう。はぁ、あ。
そうですね。まあ、広くて何が有利かって話すると、まあ、これから、この先その、遠くの銀河を探すサーベイとかするのに、
はい。
結局、全天を撮影するとかいうことをするわけですよね。
はい。
しかも何回も。でそうすると、一回で撮れる範囲が広いと、
うん、
やっぱり撮影回数が少なくて済むんでですね。
そうですね。
で、その分何回も撮れるとかいうのもあるんで、うん、やっぱり今後その、ダークエネルギー探索のためのサーベイとかにはやっぱり強い視野角っていうのは絶対必要なんでですね。うん、
はい。
うん、その今新しく作ってる TMT30 メートル級の望遠鏡っていうのは、これはもう、ピンポイントのクローズアップに、特化した望遠鏡なんでですね。
はい。
だ日本としてはそのスバルでサーベイして広く捜索したもので、あ、ここなんか見たいものがあるっていうところを TMT でクローズアップ撮影するというような運用になるのかなと。まあ、
うん、
もうね、そんな単純なものじゃないんですけど、まあ、大きなイメージで言うとそんな感じかなと。
はい。
いうところですかね。はい。それから、科学ネタではやっぱり今年はノーベル物理学賞ですね。
ああ、そうですね。
ヒッグスさんと、
うん、
アングレールさんがノーベル物理学賞受賞、はい。ヒッグス、これね、私調べれば調べるほど分からなくなってるんですけど、ちょっと勉強が足らないんですけど、何の功績で彼らが受賞したのかっていうの、はっきり分からないんです。すみません。まあ、報道で出てるのは分かりますよ。そのヒッグスで、ヒッグス粒子がこの間ね、
うん、
セルンで LHC で派遣、測定されたんで、まあ、それでこう、はい、彼らの理論が、ヒッグス場の理論が、実証されたんで、
うん、
ノーベル賞が出ましたっていうのはわかるんですけど、
うん、
そのヒッグス場のメカニズムという観点から言うと、その前にその別の人たちがヒッグス場でこういうふうに質量が生じて弱い力の、メカニズムができましたよって、いわゆるヒッグス機構って言われてる、その弱い力の電弱理論って言われてるんですけど、そのシステムに関するノーベル賞はすでに別の人に出てるんで、
はい、
そうするとじゃあ彼らのその評価っていうのはピンポイントで何が評価されたっていうのかっていうのはちょっと私よく理解できてない。
うん、
うん、自発的対称性の破れというそのちょっと難しい理屈があるんですけど、それによって質量が発生するんですけど、自発的対称性の破れ自体は南部陽一郎さんが考えたことで、これもすでにノーベル賞出てるんで。
でね、
じゃあ彼らの実績って何なの、
うん、
その、いわゆるそのざっくりとした報道レベルの話じゃなくて、もうちょっと詳しく話すとどうなのかなっていうのは今ちょっと勉強中でよく分かってないところなんでね。
うん、
ちょっと、ルシュズ素粒子の夜ではちょっとしっかり説明したいと思うんで、それまでにはちょっと勉強しておきますけどね。
はい。
最近のそのノーベル物理学賞のその中身がなかなかピンとこないですよね、やっぱり。
そうなんですよね。
あ、
うん、時間が湧きにくい、やっぱり素粒子とかそういう世界になってくると。
そうですね。でしかもヒッグス場ってもう今の素粒子物理のそのスタンダードモデル、標準模型っていうのがあるんですけど、
うん、
それの一番根っこのところなんですよね。
うん。
で、すべての理論は、このヒッグスさんたちの提唱したヒッグスバットヒッグスメカニズムがあるという前提で、他の理論がもうその上にもう積み上がっちゃってるんで、
うん、
これがひっくり返ると非常に困るという状況です。
はい、
まあ、ひっくり返ってひっくり返ったで、また新しい物理が発見できて、まあ、それはまあ、それはそれでまあいいんですけど、うん、そういうものなんで、逆に説明するのは基礎的っていうかね、すべてに関係する話なんで、ヒッグス場の説明しようと思ったら、他を全部説明しないとヒッグス場の説明にたどり着かないという、
うん、
状況になってるんでですね。一応宇宙と素粒子による1年かけて、そこまでたどり着きたかったんですけど、うん、ちょっと少々の理由で、宇宙と素粒子よりもちょっと進んでないんでですね、
はい、
頑張ってヒッグス場の説明がちゃんとできるようにしていきたいとは思ってますけどね。 まあ、とりあえずスタンダード、物理学上のその素粒子理論のスタンダードモデルというもので予測されていたものについては、これで確証されたと、実験で証明されたというとこですね。逆にヒッグスよりもっとひょっとすると早く見つかるかもしれないと思われていた超大小星、要するにダークマターに関係するようなものとかですね。
はい。
そういうのは全然見つかってないんですよね。
うん。
ちょっと寂しい状況になってる。ヒッグスはまあ見つかったんだけど、それ以外のものが全然進捗がないという LHC 実験ですね。
はい、
うん。今ちょっと LHC 機械止めて、パワーアップ中なんですね。の衝突エネルギーを今度倍にして、本来の能力で来年から動き始めるんで、ちょっとそれも楽しみですけどね。はい。とりあえず、今日のとこは、そんなとこですかね。
はい。
ちょっとずいぶん長くなっちゃったんで。
長くなりました。
分割配信。久々だったんで話すことがいっぱいあって。
よりどい。
まあ、うん、うん。時間で絞っちゃう手もあるんですけどね。ちょっとうちの場合ね、アマチュアでやってるやつなんで、時間で縛るより、やっぱり喋りたいことを喋ろうという観点でですね。一応最後に年明けまでの打ち上げ予定をざっくりと話しておきますかね。
はい。
一応次が今日18日なんですけど、収録、もう配信した時にはちょっと上がってると思うんですけど、12月19日にギアナからソユーズが、打ち上がる予定になってますね。
ギアナソユーズ。
はい、ギアナソユーズですね。
はい。
ガイア、ミッションという衛星ですね。うん。天の川銀河の、観測を行うですね。
ガイアという名前なのに。
そうですね。
うん。
ヒッパルコス衛星という衛星がやってたものの後継なんですけど、まあ具体的に何をするかというと、星の位置を測定して、
はい、
その、銀河系の中の星の地図を、三次元地図を作るという計画ですね。
はい。
日本も、これ一天文という、一天文学という分野、天文学の分野なんですけど、日本もジャスミン計画というのがあって、ナノジャスミンとかそういうのが今計画されてるんですけど、惑星のね、あ、惑星じゃない、恒星の位置を高精度で到底して、その、我々の銀河系の中の、うん、地図を、正確に作っていこうというプロジェクトのための衛星ですね。
はい。
これはだから、打ち上がる場所は L2 ですね。先ほど出てきた。
ああ。
地球と太陽の間の L2 ラグランジュ点。はい、まぁ、L2 ラグランジュ点自体の点のところにちょっと止まるのが難しいんで、その L2 ラグランジュ点を中心としてこうふらふら、回るリサージュ軌道っていうところに投入するんですけど。
はい。
まぁ、これをソユーズで上げるってことですね。
うん、
それから12月20日に、中国での、調整 3B ですね。これは、ボリビアの政府の通信衛星ですね。それから12月23日に、ソユーズ 2-1V、
うん、
というのが上がります。これもなんかいよいよ上がるんだなという。
改良ソユーズって感じですか？
後藤さんもそういう認識ですね。トモリアンさん、ソユーズ 2.1V、どんなロケットだかご存知ですか？
いや、ちょっとそこまで詳しくない。
福さんも聞いたことないですよね。
全然聞いたことないです。
これね、今までソユーズ1と言われてたやつなんですけど、これね、ソユーズのコンパクト化したやつなんですけど、ソユーズロケットって、1段目の周りにこの周りにね、円筒形のちまきみたいなやつが4つくっついてるじゃないですか。
はい。
で、このソユーズ 2.1V っていうのは、この周りのちまきがない芯だけのやつなんですよ。
へぇ。
で、打ち上げコストを小さくして、で、メインエンジンを、先ほども話に出てきた N1 ロケットの、その、使わなかった在庫の NK33 に取り替えて、ちょっと要するに、本来のソユーズよりもうちょっと小さい衛星を上げようという、改良型というか、やつなんですよね、うん。で、これもやっぱり同じチューリップ型の例の、打ち上げシステムで、
はい。
上げるんですけど、
はい、うん。
普通のソユーズってね、下ぶっくれだから、
そうですよね。スカートを履いてあげ
たら、そう、真ん中がこうブラッと下がってても、
うん。
下が重そうなんで安定そうに見えるんですけど、うん、これはその細いやつに、の、 ところにあのチューリップがつくんで、なんか写真で見たんですけど、見た感じほんなんかこう倒れそうな感じなんですけど。
なんて言った
検索したらこれはこれすごいなんかポキッときそうですね。
ポキッときそうでしょ。うん。
なんていうのかな、つくしのような形
ですね。そうなんですよね。だからソユーズのロケットの真ん中の芯の部分だけなんで、
うんうん、
これもね、あのなかなか計画が進んでなかったんですけど、いよいよ
本当にこれこそなんか向き変えて下に向いて落ちそうな感じがしますけどね。
なんかね、チューリップ開くときになんかこうなんか下にポタッとこう行きそうな感じがねしちゃいますけどね。これがいよいよ、いよいよ上がるのかな、本当かなって感じですけどね。
それが数日後に上がるわけ。
23日。まあでもちょっとランチタイムが TBD になってるんで、
あ、そう。
まあ、ちょっと延期になる可能性もあるんですけど、うん、これも延期を繰り返してるんでですね。
はい。
一応この間、いつだったかな、半年ぐらい前に実際に射程に乗っけてテストやってましたけどね。
ああ。
はい。それから12月25日、これも時刻は決まってないんですけど、ロシアのロコットロケットですね、プレセツクから上がります。
はい。
これはロシアの軍用通信衛星ですね。で、それから12月26日にプロトンロケットでエクスプレス AM5、通信衛星ですね、ロシアの通信衛星です。これを、日本時間で26日の19時50分ですね。
うん、
まあ、中継とか見やすい時間ですけどね。
あ、そうですね。
うん。でも、
中継するのでしょうか？
多分します、これは。
うん。
それから、ファルコン9で、タイコム6という通信衛星の打ち上げがですね、これも一応12月中ってことであるんですけど、ちょっと日付も時間も TBD になってるんで、まあ、これもちょっとわからないですね、
うん。
で、中国のロングマーチ 4B、朝鮮 4B も、はい、もう一回12月中に予定が入ってるんですけど、これも日付も時間もまだ未確定。
はい。
ね。それから1月に入って、これも1月中ということで、インドの GSV Mark
II。はい。
これが、リベンジですね。
はい、そうですね。失敗した
やつです。さっきも話出ましたけど、
うん、
テスト機1号機が空中爆発しちゃったんですけど、
うん、
まあ、GSAT 14っていう、まあ、通信衛星乗せるんですけども、これもね、ちょっとリベンジ期待してるんですけどね。うんうん、ちょっとこれも本当にまだ延期が繰り返してるんで、
はい、
うん、ちょっと不確定ですね。それから1月中っていうことでデルタ4が GPS 衛星を上げますね。これも日付とまだ決まってません。デルタ4ミディアムプラス 4.2 ですね。ミディアムなんで4メーター直径の、機体に、SRB が2個ついてるミディアムプラス4の2ってやつですね。で、それからアンタレスロケットの先ほど言った本当は19日に上がるはずだった、アンタレスロケットのシグナスですね。これが今1月13日に延期になりましたね。
はい。
うん。ISS のその冷却系の関係ですね。
はい。
でそれから次は我らが H2A、ロス2ですね。
はい。
これが、まあ、1月中ぐらいに行くんじゃないかなっていうところですかね。うん。あと1月中はあとはアリアン5がクールから1月23日ってことで日付はまだ未確定で通信衛星の2機同時打ち上げですね。
うん、
それから1月の23日にアトラス5で、データ中継衛星ですね、TRDS の L 号機の打ち上げが予定になってます、ね。一応1月中はまあそんな感じですね。
はい。
一応新型ロケットが2つ、まあ GSV リベンジですけど、GSLV と、あとそのさっきのソユーズ2、
ソユーズ
1V。
はい。
ちょっとソユーズ 2-1V ちょっと楽しみにしてるんですけどね。どんな絵になるのかな、打ち上げの映画って感じですね。まあ中継とかその動画配信があればいいんですけど、まあそんな感じになってますね。
こういう、やっぱり今までの形がなんか、
そうなんですよね、うん。コロリョフがこれ見てどう思うかなってちょっと。
で撮っちゃったのみたいな。
そうそうそう。ちょっとコロリョフが生きてたらどう思うかなって思うんですけどね。
マジっすかみたいな。結構。
うん、
そうですよね。
うん。
それ、いいんだ、みたいな。
そう。俺の R7 が、みたいな感じに。
21世紀やべえ、みたいな。
うん。はい、まあそんなところですね。はい、というところでちょっと再開1回目。ちょっとね、内容も盛りだくさんになっちゃって、前後編になっちゃってますけどね。
はい。
また次回からね、通常通りの、パターンでいきたいと思うんで、やっぱ40分から1時間以内ぐらいに抑えてですね、いきたいと思います。まあ、今回はちょっとご勘弁 ください。まあ、年末、最後のね、年間のまとめだったんで、ちょっとね、やっぱ話したいことが溜まってたんですね。
うん、今年も宇宙余裕ありましたからね。
はい、そうですね。はい、ということでね、今回、まあ、トムヤさんと小池さんが、まあ、レギュラーとしては初参加ということでですね、ちょっと、初回は緊張があったかと思いますけどね。また年明けからね、年明けは第2週あたりのね、配信になると思います。それからは、基本的に、各週で従来のペースでやっていきたいと思いますのでね、またお聞きいただければと思います。はい、今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等ございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
答えのない